こんなお話があります。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました。おじいさんは年を取ってからは働き先から糸馬をもらい、おばあさんとは仲良くお菓子屋さんを営みながら、そこが休みの時は畑で作物を育てていました。ある時、夜半にうつらうつらしていると夢に自分の畑が浮かんできて、そこにお地蔵様が現れてこう言いました。私はここに埋まっています。掘り出して祀ってください。そうすれば諸人のどんな願いでも叶えて差し上げましょう。その時は不思議なことだなぁと思いましたが、目が覚めるとおじさん夢のことはすっかり忘れてしまいました。あくる日、おじいさんは馬にまたがって丘にある自分の畑へ向かいました。しかしその途中、畑近くの道の脇にあった積み石に引っかかってしまい、ひどく転んでしまいました。幸いにも馬にもおじいさんにも怪我はありませんでした。またこういうことがあると危ないからと、積み石をどけることにしたおじいさんは、一抱えほどある石をいくつも一生懸命にどけました。やっとどかし終わろうという時、最後に掘り出した石は不思議に形の良い石だったので、一服しながら、うん、何かに使えないだろうかと考えることにしました。そうこうしている間に、登ってきたお月様じゃねえや、お日様が、朝日がその石に当たり、見ると石には影が落ちて、お地蔵様の衣のような模様が見られたのでした。おじいさんは夢でお地蔵さんの言っていたことを思い出して、石をゴシゴシ洗ってみました。すると、なんと石は頭が欠けているお地蔵様でした。不思議なことがあるものだと思ったおじいさんは、このお地蔵様を丁寧にお祭りすることにしました。すると方々からお参りに来る人が出て、お地蔵様は何でも叶えてくれると瞬く間に評判になりました。このお地蔵様は親しみを込めて首なし地蔵と呼ばれ、取材に来た地元のテレビ局や TBS ニュースにも取り上げられることで全国ネットにも載ったのでした。イエーイ、映ってる。めでたしめでたし。なんか変なことありました。
いや、ちょっと最後にびっくりしたんで最後急ハンドリングだったなと思ったんで。いや、
これ実はですね、広島県府中市出口町、はいはい、出口町どっちか分かんないけど、うん、広島県の東部ですね、うん、にある首なし地蔵というお地蔵様のお話なんです。
うん、
これ今でも祀られていて、
うん、
ファンファン府中っていう府中市の観光協会ホームページにもしっかり載ってるんですね。
おー、ね、何テレビにも取り上げられたと。
はい、これ実は昭和52年5月の出来事なんですよ。
昭和52年、そうなんだ、うん、
割と最近な方
だ、ね、
うんうん、50年前ぐらいかな、
うんうん、まあ、最近だと言っていいでしょうよ
ね、
うん、
まだ半世紀ですからね、テレビがあったわけですから、
うん、
高さ35センチ、幅20センチ、
まあまあ、
厚さ11センチ、
小柄なね、
はい、の、うん、名前の通り頭がない、首がないお地蔵さんなんですけど、
はい、
昔話みたいに現実離れした地蔵発見の霊言譚と、
うん、
祈願したらあっという間に大病が治ったというような体験談を中心に広まって、
うんうん、
短期間で多くの信者を獲得して、広島県と岡山県あたりの限定的な地域で流盛した一種の流行り神なんです。
なるほどな、はい、そう、今の話聞いててめちゃめちゃ急に流行ったもんね。
そうそう、一気にブワッ
と、うん、おじいさんの何か夢は願いは叶ったのかしらとか思ったりしたんだけ ど、
う
ん、その他の人のがわーっと叶ってきたから、
そこら辺の経緯もね説明します。
はい、
はい、発見者は H さん、
うん、
難しい府中市役所に勤務してたんですけど、まあ、定年退職の後に、はい、まあ、68歳ぐらいですね、当時は妻の金子さんと方と一緒にお菓子屋さんを営んでたと、
うんうんうん、
で、まあ、曹洞宗の旦那寺、まあ、要は自分の菩提寺、
はい、
家族のお墓があるのが曹洞宗の旦那寺だったわけなんですけど、
うん、
氏子となっている神社もあるんですよ。旦那寺もあるし神社もある、
うんうん、
だけど本人曰く元からそれほど信仰心のある方ではなかった方らしいんですね。
うん、
でこの後詳細に追っていくんですが、その今回の事例、
うん、
事態の徹頭徹尾を追跡できた流行神流行り神の稀有な事例でして、
うんうん、
発見から祭り上げられ多数の信仰者を集めるのがあっという間だったためか、まあ、実に縛られない奔放な、まあ、それであるがためにあの日本人に根ざしている宗教観を浮き彫りにするような自由採用の自発的な信仰の形態を見ることのできる面白い事例
な
んです
ね。なるほどなるほど、飾りっ気なくてね、うん、それこそ人間が信じていく、それが広まっていく様がちゃんとそのまま見れると
そうなんですよ
いうようなところなのか。
日本仏教とか神道とか、うん、神道宗教と言っていいのか分かんないけど、まあ、大きな宗教にその方法とかね、そういう大きな宗法に方法とか世界観を依存してない、
うんうんうん、
そういう信仰が見れるっていう面白い事例ってことで、ね、まあ、しばしば取り上げられるものなんですね、はいはいはい。例えば参拝の様子に何かにはそういうのが伺えます、うん、お参りするときとかさ、うん、いろんな人がいろんなやり方すると思うんだけど、大体決まってるじゃないですか。日蓮宗のお寺だったら、うん、南無妙法蓮華経、
ね、はいはいはい、あります
ね、お題目ってやつですね、うん、で、曹洞宗じゃねえや、まあ、ここは分かんないけど浄土宗浄土真宗系だったら南無阿弥陀仏、うん、いいわけじゃないですか、
うん、
ここに関して言うと音かかか微三昧磯若って言われる、これ地蔵の真言マントラ、
そうなんだ、
っていうものを、これはあれね密教系の流れ、真言宗系の流れなんだけど、
うんうんうんうん、
で言ったりとか般若心経でお参りしてる人もいるし、南無阿弥陀仏でお参りしてる人もいるし、
いろいろいるんだ、
薬師如来のマントラでお参りしてる人もいるし、
うんうんうん、
もうコンテクストを超越して用いられてるんですよ。なるほどね、いろんなものがね、唱え事が、うん、何でもありがたそうな唱え事なら構わないっていう勢いで信仰されてる、うんうんうん、プラスあのちょっと特殊なお参りの仕方もあって、500円奉納するとここってタオルもらえるんですよ、
はいはい、
このお地蔵さんを管理しているところでね、うん、地蔵像がプリントされてタオルが、
うん、
このタオルで自分の直したい患部とそれに対応するお地蔵さんの部位を交互に撫でることで体の不調の平癒を祈る。
なんかあるよね、まあ、そういうところね、
あるでしょ、うんうん、撫で仏ってよく言われるんだけど、手で撫でて、
そうそうそう、
自分の直したいってことをお地蔵さんのところ撫でて、
悪い場所とかってよくその頭とか触ったりとかしてね、
そうそうそう、やるでしょ、
頭良くなりますようにとか、
そうそうそうそう、
やったよね、
まあ首なし像の会社は頭ないからできない
んだけど、それはできないけどね、
う
ん、
ってことができると、
はいはいはい、うん、
それがタオルになってると、
うん、
っていうのがなかなか面白い、
うんうんうん、
でこれ比較的ありがちなケースなんだけど、うん、それ以外にも、線香の灰を舐める、
舐める、
うん、線香の灰を患部に塗る、お供えされている水を飲む、
ちょっと
やめた方がいいんじゃないかみたいな、
ね、それら3つは
こと もうやめといたらっていう呪術的な、
うん、
思わずそんなこと言いたくなるような関わり方も見られているんですよ、
まあ、浅草寺の ね煙浴びるぐらいで済ましておきたいんだけれども、
ね、ですからね、灰を塗る、うん、舐める、あ水ある、
いやー飲む、ね、怖いですね、ちょっとそこら辺はね、
これが任意で誰からも勧められるともなく行われているっていうのが見れるのがこの首出し像なんですね。そんな首なし地蔵の発見がどのような始まり方をしたのか、うん、その時系列を順を追って確認してみましょう、
はい、
まず前提として、まあ、首なし地蔵を発見した H さん、
うん
ね、首なし地蔵発見以前にどのような境遇にあったのかを紹介しておきます、
はい、
昭和48年頃から H さん膝に水が溜まり始めました。年取ると ね、 ね、ありますね、
あるよねきっとね、
さまざまな治療をしたんだけど良くならないで痛みが増す一方だったと、
うん、
でそんな時に弘法大師信者、弘法大師ですからあの空海さんですね、うん、の、をよく信仰している方がいて、その友人ご友人になったそうなんですが、彼の勧めで岡山県の神島88カ所巡りっていうものに参加したそうです。
お
四国に88カ所ってあるんだけど、
有名ですよ ね、
うん、それ以外にね全国的にそのミニ霊場みたいなのがたくさんあるんですよ。
あそうなんだ、
どこそこ88カ所44カ所みたいな、
俺四国88カ所やってみたいのよ
な、
やっぱ水曜どうでしょう見てるとさ
あれ歩きでやってたっけ、
あれは車です、
車、
あれは車です、
じゃあ歩きでやろうか、
歩きで、でもやるなら歩きでやってみたいよな、ね、一回な、
歩きでやりましょう、
うん、
あのゆる民族学ラジオ3周年企画ぐらいな感じでやりましょう
あれどんぐらいかかるんだ、
半月1ヶ月ぐらいかかる、うん、結構かかる、
ね、相当な覚悟が必要ですけど ね、
必要ですね、
うん、
でまあ、あのそのミニ版ですね、
うんうん、
でしかも1泊2日で済ませたらしいです。
ああそうなんだ、
平一さん、
はいはい、
で短いんだけど、短いしごく短いお経を唱えただけだったみたいですね、
うん、
言ってる間も、
うん、
でも翌日には足の痛みがなくなってたと。
あららら、
でこれを機にあの H さん大師信仰ですか、空海さんの信仰に加わって、うん、毎年春と秋には神戸島へ巡礼に行くようになったと。
なるほどなるほど、
ちょっとだけ他の人よりも体験があったからそういうものへのセンサーが敏感だったのかなとは言える、
うん、わけなんですね。そうだね、実践実感したわけだね。
そういうわけです。で 事の起こりは5月18日午前3時、うん、もう時間まで分かってるわけですね。
なるほどね、
うん、だから50年前の出来事なんで、うん、でこれ四国巡礼した1ヶ月後だそうです。
はいはい。
平次さんがうつらうつらしてると、まあ、夢の中で自分が手にかけている畑が見えると、
うん、
でそこに地蔵が出てきてこんなことを言っていたと。我はここに埋もれている、
うん、
掘り出して祀ってくれ、そうすれば人類のいかなる願いも叶えてやる。
すごいよ ね、
ね、これ悪魔ですよね、言い方がね、うん、
しかもそのお前の願いじゃなくて人類の願いだからね、
人類の願いだから、
うん、広
い
んだから。あんまりそのおじいさんへの動機もないけど ね、 ね
おじいさん誰かと間違えてたのかもしれないね、
うん
うん、でその5月18日同日、午前4時半頃、うん、夢を見た1時間後ですね、
うん、
あの夢のことをすっかり忘れています。
うん、まあ夢なんてね大体覚えてないですよ、
はい、
う
ん、いつも通りバイクにまたがって丘の中腹にある自分の畑に向かいました、
はいはい、
しかし畑近くの農道の脇にあった積み石に引っかかってしまい派手に転倒、う
ん、いや危ないですよ ね、 ね、
ところがバイクにも体にも影響はなかったそうですね、
うん、それは良かったですよ。
今後の安全のために積み石をどけることにして、うん、まあいろんな、たまにかく量ある石を一生懸命どかしてみたら、うんうん、最後に掘り出した石がなんか直方体で形がいい石だったと、
うんうんうん、
で一服しながら何かに使えないかなと思って見てたら朝日が差し込んできて、あれなんか模様があるじゃんと思ったみたいですね。でここで H さん夢を思い出して怖くなって一回家帰ります。
いや確かにそのありがたさの前に怖さ来るね
怖いよね、
うんうん、ぴったり重なっちゃうと。
そう、やっぱりなんだろう、こうありがたさってどっからなんだろうねお地蔵さんでも嫌だもん、嫌だよね。
そうだね、気味悪さを感じちゃうもんな、
ね、嫌だよね、わかるわかる、うん、だからこれ読んだ時最初はいや帰るんかいと思ったんだけど、
うん、
言われてみたら
分かる
分かる、自分の立場に立ったら、
うん、
なんかこう腑に落ちすぎるのも嫌だっていうのはあるよね。
そうだね、う
ん、で、5月18日がこれだったんですけど5月19日翌日ですね、うん、H さん、やっぱり気になったので奥さんと一緒に現場に戻ります。
気にはなるよ、は
い、例の石をたわしで洗ってみるとそれはやっぱり頭が欠けているお地蔵さんだったと、
うん、
そこに朝の散歩で、T さんが通りかかります、
はいはい、
で T さんにいや実はこういうことがあってさと、
うん、
なんかねうつらうつらしてたらこんな夢見て、で来てみたら地蔵さんがあるんだよと。
そんなことがあるかい、
気持ち悪いんだけどさ、うん、これお地蔵さんだしさとかって話してみたら、まあ、T さんがまあ、土の中にねいてね、
うん、
何年もお経を聞いてないだろうから、
うん、
ぜひお経をあげて供養してあげるべきでしょう。
なるほど、
と提案したそうなんです、うん、でここで、拝み屋さんを頼んで翌日には拝みに来てもらうことになりました、
うんうんうん、
で拝み屋っていうのは、まあ、結構このラジオでもちょくちょく出てきてるんですけど、
うん、
まあ、地域によって呼び方が変わりますが俗に言う民間宗教者というやつで、
うんうんうん、
どこの大体、宗教にも属していない、まあ、自分が我流でやっているか、まあ、どっかで僧侶の勉強をした後独立した人みたいな感じだと思ってください、
うん、
50年前だとまあそれなりの数いたのかな。
なるほど、
うん、で、まあ頼むことになったんですが、妻の金子さんはですね、帰宅後翌日に備えて小豆ご飯の準備をしていたんですって。
ほう、
うん、まあ、要は供養するわけですから ね、
なるほどね、
ちょっといいものあげてあげましょうっていうのが、うんうん、まあ、現地の風習なのか分かんないですけど、
うん、
でよく考えたらお地蔵様を祀る設置して、
うん、
なんかお社を建てるにしても、うん、畑の地主に許可取る必要があるなと気づいたわけです、
うん、まあまあまあそうだよ ね、 あの至極現代的な考え方 で、
そうですよ、ね、
はい、正しいと思います、はい、
なので、地主さんに電話をすることにします、
はいはいはい、
で地主さんはコンピラ講っていう、うん、あの江戸時代に流行った、まあね、言ったらね、これコンピラさんがね香川のあるお寺のに根付いてる信仰なんですけど、
うんうん、
ね、神仏集合がすっごいはっきり出てるお寺で、
うん、
まあ、遠いんですよ言ったら、広島からしたら遠くないんだけど、
うん、
江戸で信仰が栄えたもんでそこにお参りに行こうとするとお金かかるわけです、
う
ん、
そうね、
でお金がかかるからみんなで共同でお金集めてでっかいパッケージツアーで行きましょうってなって、
はいはい、
出来上がったのがコンピラ講って言われる講集団なんです。
なるほどね、
講は講義の講ですね、
うんうん、
でそのコンピラ講の、一員だったわけなんですよ地主さんが、うんうん、で伺い立ててみると、あの祀っていいですか、電話かけてみたらその地主さんはいやそれはものすごい力を持った神様だからぜひ祀ってくださいっていうふうに言われたと、うん、
もう OK が出たわけだね、うん、すぐね。
でこれを持って場所をあまり取らないことを条件に発見場所のすぐ脇に祀ることを許可されます、
うんうんうん、いいじゃない。
5月20日午前9時ね、翌日かな、うん、拝み屋さん王さんが登場します、うん、ね、で拝んでもらうことにしました。 で前日まではねあんまりうまく立てられなかったんですって、お地蔵さんが。なんかそこが欠けてたのかどうかわかんないんだけど、
なるほど、
直立できなかったらしいんだけど、うん、まあ、誰かによってこの時点で基礎に石を詰めるなどして直立するようになっていたと。でこの祭りに参列したのが H さんの夫妻、それからたまたま通りがかった人たち、総勢10人ほどだったらしいですね。でこの時を契機に毎月20日を月例祭として設定して祭事を取り合うことにしましょうってことが決まった、信仰が始まった段階ですね。
ちゃんとその行事というのもできてきてね。
そうなんです、で以降人づてにこの地蔵の発見から祭り上げまでのストーリーが広まって、外部の参詣者が現れるようになってきて、お花とか供物が備えられるようになったそうです、また同時にこの霊言を伝える噂話もささやかれるようになった、霊言ってまあ漢字で書くと、霊体、幽霊の霊に、実験の件ですね、まあ、要は霊的力によってどんなこいいことがあったか、どんなパワーがあるかみたいなのを伝えるお話のことで、
ここにお参りしたら、こんないいことがあったよと、ご利益があったよっていう、
そのご利益パワーのことを霊言っていうんですけど、だからそういうパワーを伝える話を霊言譚っていうんですけど、霊言譚が広まるようになったと。で参詣者たちの中からここへ参ったおかげで長いこと患っていた病気が治ったという声がいくつも上がるようになったそうです。
すごいよ ね、
ちなみにこういう、まあ、あの神様とか仏様の力によって得られた恩恵をおかげって呼んだりします。
ああそうなの、まあ、何々のおかげってね、
そうです、あれのおかげですね、
なるほど、おかげなんだね、
はい。で、5月31日の夜までの間に、やっと首なし像という命令が命名がされます、でこれに名前つけたのがあの例のコンピラ校の側かららしいですね。それはこう首なし像っていう名をつけたらどうかっていうふうに言われて、これが受け入れられて、あの出口町を中心に霊言が広まっていくことになったそうです。
なるほどな、あのさ一個気になってたんだけどさ、その首なし地蔵さんのこう体、胴体の部分が、まあ、下に埋もれてて、それをっていう話だったと思うんだけど、その首なし地蔵さんの胴体を見つけるまでに捨てた石の中に首あったんじゃねえのって思ったりしたんだけど、
どうなんだろうね。さすが探したんじゃない？
あ、探したかな一応は。
探してなかったからあれだろうね。
さすがにねえやってなったのかな。
あとね、その首が取れてるお地蔵さんっていろいろ言われがあるんですけど、ところにより、その心霊スポットで首切り地蔵の言われって言ってよく上がってるものとしては。なんかそこでこう首を切られた人がいたりとか、あるいは神仏集合じゃねえ、神仏分離の流れで、廃仏毀釈があって、
壊された
と、仏教のものが壊されたっていうのもあれば、なんか博打打ちがね、験担ぎのためにあのお地蔵さんの首もいでいくっていう話もあったりするんですよ。地域によって理由って様々あるんですけど、お地蔵さんの首って取られがちなんですよ。
取られがちなんだ。なるほどね。
そうなんですよ。
そういうまあそういう、はい、事情はあるんだな。
そうです。
取られるかもしれない事情、
ね、だから必ずしもそこに転がってるとも限らないっていう。
はあ。そうかそうか。
わけなんですよね。
そう。なんで首なしでもう決まっちゃったんだろうな
ねえねえねえねえ。まあでもやっぱりそのなんとなくこうここにもあれがあるのかな、ご利用信仰的なものがあるのかな。首が取られてるお地蔵さんだから、なんかこうちょっと何かに対して取った人間に対してマイナスパワーがあって、それをプラスに変えていこうっていう、
ちゃんとしなきゃってい
う、そう表面的なもの以外があったかもしれないですね、
かもしれないね、
でもね、その実はこれさっき出てきた上宮王さんが、後々そのこっからここに関係してこなくなるんですよ、首なし地蔵関係、でその人曰く首なしの地蔵を祀ってることがいいのかみたいな気持ちになったらしくて、この場を離れていったらしいんですよ。
まあなんか言いたいことはわかるよ。
わかるよね、でもそれとはもう関係ないんですよね、現地の人たちからH さんとかからすると、首がないお地蔵さんだろうが、掘り出してくれって言われて掘り出しているわけだから、
それでもうみんなご利益があるっていう風になってるし、
なってるし、お地蔵さんに言われたから出したわけし、祭れって言われたから祭りますよみたいな感じなんだと思うんですよ。
なるほどね。
だから気にしてる人はね、なんだその文脈、仏教文脈とか、民間信仰文脈とかから、無駄にこう深掘りしちゃったりとか、うがっちゃって物事の考え方、うがっつのは悪いことじゃないらしいですけど、うがった見方っていうのは。 でも掘りって掘って掘りすぎちゃってるところあるのかもしれないね。
なるほどね、うんうん、まあ、確かにその遠くから来た人、うん、別にそれまでの言われとか知らない、特に何も知らないけど、うん、なんか効果あるらしいよって言ってきた人にからしたらもう何も関係ないからね、
首なかろうがね、うん、お地蔵さんだから、うん、みたいなね、
古いのかなぐらいしか思わないかもしれない、
うん、のかもしれないし、うん、ってことで、まあ、特に気にならずってことあったみたいです、
ね、はいはいはい。
で6月2日山陽新聞広島東部版で府中で首なし地蔵が評判だと、
うん、
で H さんが夢のお告げで発掘ご利益願い参拝者続々なる見出しで、うんうんうん、まあ、地蔵発見後から2週間、
あ、2週間ですか、
はい、ここまで2週間です。
ずいぶん早かったのね。
早かったですよね、うん、だって5月の、ね、半ばぐらいに出てきたわけだから、あっという間に広島県東部に普及していきます。で問い合わせが殺到と。で続く6月20日ですね、1ヶ月記念の月例祭が行われ、うん、ここにはもう60人ほどの参拝者が集まってきたと。
すごいです ね、
ね、たかだか1ヶ月で、
ね
ね、1日で60人の人を集める、
いやすごいことですよ。
お地蔵さん一人ですから ね、
うん、ね、見事な集客力です。
すごい。で22、23日、6月22、23日にこの日のことを取り上げた新聞が発刊され、うん、さらにさらに広まっていくってことがありましたと。でこの新聞に上がるまでの間に、うん、まあお地蔵さん自体の方にも、まあ、お地蔵さんの隣接する周囲の方々にもいろんな変化がありました、
うんうん、
H さん忙しくなるし規模がでかくなってきたのでしんどくなってきます。
まあね、
はい、ね、で発見者なので世話人としてお賽銭や供物の管理を行っていたらしくて、
お賽銭の管理も大変そうだもんね、ここには投げないでくださいとかさ、とか、ね、あるじゃない、
うん、取られちゃいけないとかさ、うん、とかね、当然人が集まってくるってことはトラブル増えるってことですから、賽銭箱の管理なり、ね、
そうだね、
参拝者の列の管理とか、道塞いじゃったら元も子もないわけですよ、
ね、他の人に迷惑になっちゃうから ね、
ね、田舎の農道ですから簡単に塞がりますよ、ね、
うん、
で供物ね、
あ、はいはいはい、
成果なんてすぐ枯れちゃうし、
だからね、
うん、食べ物置いて帰ったら困るわけですよ。
おまんじゅうなんか置いちゃったらアリが湧いてしょうがないんだから、
せめてパックのまま置いてと、
うん、
ね、向かないでって思うわけとかね、そういうことあったんだと思います、うん、でしんどくなってきちゃったんですね。で助言を求めて近所に住んでいた別の拝み屋さん、うん、王さんじゃない方に相談します、
うんうん、
でこっちの拝み屋さんも、まあ、この地蔵は非常に力がある
そこは認めるわけだよね、
うん、といった一方、うん、一方というかついでにもう一軒お堂を建ててほしいって言ってるよっていうふうに主張するんですね。
言っている、
うん、要は地蔵様の声が聞こえるって主張するわけです。
あ、そうですか、
神谷さん、
う
ん、でそれを聞いた H さんますます頑張っちゃいます
頑張った ね、 ね、
言ってるんだ、うん、お地蔵さんからフィードバックが返ってきたと思うちょっと嬉しくなっちゃうわけですね、
はいはいはい、
で用地の確保、要はお堂を建てる用地の確保に奔、うん、走します。
まあそうだね、頑張ろうよ。
ところがうまくいきません。
あら、
でちょっとノイローズ気味になっちゃったみたいですね。頑張りすぎたな。ね、唯一幸せになってない人ですね。
あ、そうだよね。
今のところね、
うん、
はい、でそんな中妻の金子さんが自宅でお堂建立の進捗がはかばかしくないことを、うん、
あ
の、
はいはいはい、
ごめんなさいって言ってお地蔵さんに祈ってたらしいんです、
うん、
そうすると身の丈一軒ほど 1.8 メートルぐらいですね、ほどの神々しい女性の姿が部屋から見える白壁に現れた。
こうも
でその女性は何もかけずにただ佇んでいる様子で、
うん、
あ、これはきっと自分たちの不甲斐なさを許してくれたのだと。
ほう、
怒られなかったからね。
まあ怒られはしなかったか、うん、現れただけで、
ただ佇んでいるだけ、うん、でしかも怒ってる様子もない、
うんうんうん、
だから、あ、許してくれたんだなってことで拝んだ。
そうか
っていうようなことがあったそうです、
うんうんうん、
でまあこれを機にですね、あの許してくれたし、まあ、お堂はすぐには建てなくていいだろうってことでH さんもしんどくなっちゃったのではい、はい、世話人の座を降ります。
なるほど、
うん
うん、
で地蔵の世話を積極的に行ってくれていたこのお地蔵さんのある畑のある丘の下に住んでいる、うん、あの自治区の、まあ、地区の方々に、
はいはい、
お願いして一切の世話を任せることにした、
うん
うん、現地の人も乗り気だったみたいですね、
うんうんうん、
で当初から、月例祭を中心にかかっていた拝み屋王さんは、まあ、さっきの理由、首なし地蔵、首のないお地蔵さんを祀るってどうなのっていう理由から、あのこの時点で任を離れることになります。でこの拝み屋さんの紹介を受けた真言宗の寺院がこれを引き継ぐことになりました、
はい、
でこれはね最終回で触れるかどうか分かんないんだけど、うん、この首なし地蔵の特徴として宗教者の介入が実はすごく少ない、真ん中に立ってそれを指揮するってことが一切行われないっていうのが特徴なんですよ。
なるほどなるほど。
でこれは江戸時代とちょっと真逆の事例で、これが現代的と言えるかもしれないんだけど、うん、これはまあ最終回に触れたりと思います、
はいはいはい、
で、このあと地蔵堂の建立については、うん、まあ、未だに意見が分かれていました、ね、新たに結成された世話人の中でも、あのお地蔵堂結局建てる用地確保できなかったよね、一さん、
うんうん、
またノイローゼになっちゃうよってことで、
まあ、誰が言っても大変なことに変わりはないですからね。変わりはないと。
で、案が2点3点して延期されていました、
うん、
ただそんな中9月2日の夜に何者かによって首なし地蔵が盗難されるという事件が起きます。
これは事件ですよ、
はい、関係者が手を尽くして捜索した結果、
うん、
その翌日の早朝100メートルほど離れた草むらに地蔵が投棄されているのを発見します。
あらあら、
ね、
そうか、じゃあ盗んで持ってったわけじゃなくて途中で捨てられてると。
そういうことです。
いうことだね。
なんで途中で捨てたんだろう、
うん、
あの地域によっては地蔵盗みっていう文化があったりするんですけど、
はいはいはい、
まあ、多分これはそのとは別な文脈でしょうね、
うん、
いたずらのつもりでどっか持ってっちゃおうとしたのか、ただこんな近くで捨てるなんてって皆さんやっぱ思ったみたいなんです、
うんうんうん、
で面白いことにここにもやっぱ霊源譚みたいなのが発生するわけですね。持ち去られていく際に地蔵が自ら重くなって犯人が持ちきれなくなったから近いところに捨て去ったんだろうっていう解釈が生まれるわけなんですよ。
なるほど、持っていこうにも行けなかった、
う
ん、
そう、
行けなくしたんだと。
お地蔵さん霊言あるから、
うん、
自分の重さ変えることなんて余裕の
よっちゃん
というこというわけでね。でこれがまことしやかに広まったことでその霊威がより強く語られるようになったというわけなんですね。
すごいな、ね、何のエピソードでも味方につけていけそうな、
したたかですよね。これが民族宗教ってことですね。
すごいね。
で、地蔵堂が完成します。
うん、
月例祭を地蔵さんの発見された18日に改めることになって、まあ、最初の例祭である9月18日、
うん、
この日地蔵堂の落成式が行われます。この時の参詣者が1500人以上の男です。
増えたね。
広島の片田舎、
うん、
丘の上、農道の脇、1500人、
すごい ね集まったね。
でこの時、寄付をしてくれた地蔵堂の建設に寄付をしてくれた全ての人に地蔵堂の絵がプリントされたタオルが配布されます。
お、タオル、
はい、これが後々ね、うん、自分の直したいところと交互に拭くと良いとされた例のタオルです
ということですよね、うん、
そしたらじゃあ最初の寄付した人だけに配られたものか、
うん、
っていうとそういうわけでもなくて、このタオルやたら評判が良かったようで、
タオルの評判、
はい、この後500円以上地蔵堂に寄付してくれた参拝客にはプレゼントすることになったそうですね、うん、
なるほどね。
で、9月28日地蔵大菩薩来参記というものが発刊されます、
うん、
これ第1部なんですけど、
うんうん、
今もう15号以上出てるんですけど、
あ、そうなんだ。
内容で言えば参詣者が実際に体験した首なし地蔵の霊言をまとめたものと。
へえ、うん、口コミ集みたいなことだよね。
口コミ集です。そう、
星5の口コミ集みたいな。
そういうわけです。それが出たわけなんです。これが15冊今なってる。
すごいね、
うん。15冊以上になってるんですよ。これが出たと。
うんうん、
で、10月10日、だからもう半月後ぐらいかな、
うん、
には、地蔵尊由来記というものが出ます。
うん、
まあ、これ縁起譚をまとめたものですね、
うんうん。
こういう由来で、こういう経緯でここに祀られるようになりましたという。
だからさっきのおじさんの夢の話と、
うん、そういうことです、
うん、
12月21日2ヶ月後山陽新聞本紙版記事で取り上げられて、まあこれが広まりまして、
うん、
広島県内をターゲットにする RCC テレビニュース番組が地蔵発見からの経緯を取り上げて放送し、
はいはいはい、
でこれがテレビ取材初めてのことでした。
確かに1500人導入したらね、うん、そりゃ話題にもなるよね。
ありますよね、
うん、
でこの時のテレビニュース番組の映像を使ったのが TBS 系全国ネットニュース番組だったと。なるほどなるほど。で全国展開されていきます。
すごいじゃない。
でこれ以降マイカーによる参拝や観光バスがチャーター、
うん、
ね、1日に6台とか来るねバスが、うん、来るレベルで、あの首なし地蔵参拝ツアーなどが企画され、
うん、
ね、バス専用駐車場が設置されるようになったと。
うん、もうしっかりね、
しっかりと観光客誘致できてるわけですね、
うん、
で参詣者が増加したことにより地蔵堂が手狭になります、
うん、
昭和54年5月16日に今ある丘の上に遷座されました、
うんうん、いや、うん、そうか、今のある場所とはもともと別だった。
そう、中腹にあったものが上に移動されて、
ね、はいはい、
あんだけ用地の確保大変だったのね、
うん、
お金が集まると簡単なもんです。
すぐできたね、はい、そんなもんだ ね、
うん、で9月26日には世話人会ってもともと言われてた、
うん、
丘の下に住んでた人たちが管理してた、
うん、
まあ、集団ですね、うん、世話人会っていうのが宗教法人化します、
はいはいはい、
最初はなんか府中地蔵みたいな名前でやってたみたいなんですけど、うん、なんかこう、いや府中地蔵なんかしっくりこないな、うん、やっぱ首なし地蔵にしよう、
うん、
宗教法人首なし地蔵みたいな名前になった。
うーん、うん、
で昭和55年8月30日には今の礼拝堂ができて落ち着いているよっていうふうになりますと、うんうんうんうん、はい、このように発見されて、まあ、流行り神と化していった組なし地蔵、うんうんうん、その祭り上げられるまでの経緯と祭り上げられてからの様子はね、
うん、
分かりましたよね今の流れで、
そうね、ね、もう何月何日まで分かってるわけだから、
ね、細かいっすよね、うん、しかも異様に短いスパンだったことも分かったよね、
そうそう、早かった ね、うん、
だから流行り神ってこういう現象なわけですよ、
うん、
ただ実際にはどのような信仰を受けて どのようなプロセスを経て広まったのかが、まあ、気になるところですよね、うんうんうん、民族学的には。でこういうのは最近現れた流行り神であるからこそ追うことのできるものだと言えます、
うんうん、そうだね。
で鈴木先生、鈴木岩弓先生という方がこの首なし地蔵に対しての研究すごいしっかりやられてる方で、はいはい、あのね、世界一受けた授業にも出られたことがあるみたいですね。
この首なしの話で、
首なしの話じゃないけど、その鈴木岩弓先生という
、なるほどね。
でこの先生が例の地蔵大菩薩来参記を調べてみたと、
はい、
はい、まあ、すでに述べた通り首なし地蔵の霊言を直接受けることができたと認識している人たちによる投稿、うん、口コミですね、
うんうん、
がたくさん載っている冊子である
よ。そうだよね、
はい、でおかげを受けたと確信する人々の体験談を綴った小冊子なんですね。
そうです、おかげね、
うん、この論文の執筆された時点では16冊刊行されています、
うん、
で中に全体で305の体験談。
あ、そう、
すごいよね。
多いね。
ね、群衆心理、すごい。
うん、言ってしまったけど。
第12部までは配布。以降は頒布が行われており、
うん、
バックナンバーは今礼拝堂に設置されていて、
うん、
あの遊びに来た参詣者の方、お前に来た参詣者の方が閲覧ができるという状況になっています。
効果あるらしいよって、ね。
そうすごいねってなってするわけですよ。うん、で本来は口伝であるために、まあ、真実味の強度とか。拡散の範囲が限定されていた体験談っていうものを活字というね、性質上で強化することに成功していると。
ということだよ ね、残ってるってことだよ ね、文字でね、
手元にある、これエビデンスあるって気持ちになるわけですよ、うん、体験談、その噂話でしょからね、活字になってんだからっていうことになるわけです。で、まあ、地蔵の、地蔵の言われである霊言譚は記されないで、体験談のみが掲載されているっていうのが特徴。
ああ、なるほどなるほど。
そうだから、こんなありがたい由来があって、こんな不思議なことがあって、ここにお地蔵さんを祀られることになったんですよ、うん、ほらだから信仰されうるでしょうっていうんじゃなくて、
どっかに言ったって ね特に効果ないんでしょうじゃないんだよね。
それは載せないことによって、うん、ただもう口コミだけが載ってる、
そう、
そのお店の能書きが載っているわけじゃないですよ、うん、メニューっていうか、このね Google のところのね口コミにね、
ひたすら美味しかったことが、
美味しかったことが載ってるかと分かるというわけなんですよ、
うん、
さて仏教といえばこの参詣の目的、
うん、
お前の目的はお祈り事じゃなくて、まあ、基本的にはさ仏教ですよ、
うん、
先祖を含めた個人の冥福を祈る供養ってものだっていう認識ありません？うんうんうん、
あるね、やっぱりそのお寺と関わるのはお墓参りの時みたいな ね、はい、ね、感じがありますから。
首なし地蔵ってね、お地蔵さんじゃないですか、
はいはい、
だから仏教の文脈上にあるものなんですよ、
うん、
だから供養こそされてしかるべきなんですよね本来は。
はいはいはいはい、
方々から人が来てお世話になっておりますと、
うん、
ね、あの世でうちのじいさんは元気にしておりますかと、
うんうん、
と聞いたりするわけです本来はね、
うん、
じゃあ第三期の方見てみましょうと。数あるお祈りの中に供養に関係するものがどれだけ記載されてただろうか、
うんうんうんうん、
首なし地蔵で個人の冥福を祈ったら夢枕にその人とお地蔵様が出てきてお礼を言われたとか、
うん、
でそういうのありそうじゃないですか、
お話として ね、
うん、ありそうじゃないですか、皆無です
そうなんだよね、はい、もう登場が願いを叶えてやろうで出てきちゃってるもんだから
そうなんですよ供養の祈り皆無らしいです一つもないと、その全てが現世利益を希求するいわば生の祈りに限定されているらしいですね、
欲まみれ、
そう、供養どこ行ってしまったんということらしいんですよ。
うわ、そうだよね、言われがそうだからな、
うん、そう、面白かったです、これ論文読んでる時その全てが現世利益を希求するってね強い言葉、笑っちゃいましたねさすがね、
うん、
まあ、一方で来参期がこの口コミ集的性格があって、うんうん、霊言譚が特に集められてるっていう偏りがある以上、
うん、
まあ、供養的な投稿が目減りするのはうなずけはすぎますよね、
まあ、そこに書かないかもね、あったとしてもね、
うん、供養してさ、
うん、
そもそもなんか見返りがあるわけじゃないじゃん、
そうそうそうそう、うん、
供養してあっちに冥福だったらそれでいいわけだから、
うん、
だから偏るよね投稿はね、
しょうがない。
でも一方でさっき言ったように個人の霊がお礼にっていう記載はが一切見当たらないこととか、
うん、
ことっていうのは、首なし地蔵が仏教文脈上における死者を極楽に導く、
うん、
地蔵って菩薩ですから、地蔵菩薩ね、うんうんうんうん、死者を極楽に導く役割があるんですけど、この菩薩としての性格が参詣者にとっては中心に据えられていないらしいぞってことだけは分かろうというものですと。
うん、ね、そうだね、中心どころかっていうぐらいの感じたもんね、はい、今ね。
そうです。じゃあどのようなことが祈られていたのか、
はい、
あの全体の 87.1% があの身体的不調に関連するお祈り事だったそうです。
うん、やっぱりね、うん、さっきのタオルの件もありましたけどね、はい、擦るって撫でてみたいな、ね、
みんな悪いとこあるんです。
うん、気になるんですよ、どっかしらね。
まあ、あの誰かの不調を治してあげてほしいっていうお祈りもあったりとか、ぽっくり生かしてくださいみたいな願望もあったみたいですけども、その 87.1% が身体的不調に関係するもの、
うん、
でこれ特にあの精神的肉体的苦痛を伴っている身体的不調を持つ人々の祈りが多い、
うん、
で多くの場合病院、東洋医学、うん、民間医療、うん、首なし地蔵以外の神仏宗教のいずれの効力にも満足する結果を得られずに苦痛を感じている人々の祈りでもあった。
なるほど。
らしいですね。
最後の頼みの綱みたいな。
あらゆるものに、あらゆるセーフティーネットに見放された人々の最後の祈りのことが言えるわけらしいんですよ。
すごい頼りにされてんね。
ね。地蔵の夢のさ際にはさ、うん、俺何でも叶えてやるぜとね、うん、のたまったわけなんだけど、いざ信仰が集まると人々は首なし地蔵にあの体の不調をとにかく治してくれっていう機能をさ、身体的不調を解消してくれる機能を求めてるっていうのが面白いんですよね。
うん、
覚えてるか分かんないですけど、江戸の流行り紙の話した時に、うん、みんな専門性があって、
うんうん、
特化してたの覚えてます？
そうだね、地の
地の神様、
神様がいたりだとか、
ね、
あと何が
関直し、
関直しとか、
関のばあさん、スープルミーニングばあさんいましたね。
だからそう、
地とか、
ね、何かを直します。
そう、何かを直しますってね、やっぱ強みになってくる。
そうそう、特化型で
したね。特化型になってくるわけなんですよ。だからなんか神社に祀られている神様って、まあその神社が縁結びの神様とか言われる場合、うん、まああれはある種専門家っていうよりも流行進化してるとも言えると思うんだよね。そういう言われて広まって一気に人が来るっていう流れっていうか、うん、だから本来こう僕たちのイメージしてる日本の神様って、これはこの神様っていうよりもなんかとりあえずお願いしとくみたいな、
うんうんうんうん、
お願いしとけばなんか叶えてくれるっしょみたいな感覚なわけじゃないですか。
そうだね、うんうんうんうん、
しかも神様仏様の分別もないと、日本人は
まあ、ね、
ほとんどの人がないっていうような状況にあって、うん、諸願成就を受け負ってくれているはずの、本来そういうものであるはずの神様仏様が、うん、この短期間で勃興するものについては専門性を特化させるっていう点が特徴なんだよね。
あ、だからちょっとね、その何でもかんでも売ってますっていうスーパーよりも、うちはここが安いよっていうのを出していかないと、うん、はい、
肉の花政っていうわけですよ、
流行らないわけですよね。それはね、
そういうことです、
うん、
生きていけないわけです
よ、うん、
さて今回は広島県府中市に現れた、流行神入り神、うん、首なし地蔵の流行までの経緯と信仰の表面部分を撫でてみました、
はい、
次回はこの流行り神がいかに人々の前に顕現し、
うん、
ね、いかに参詣者を信仰者として獲得していったのか、個人レベルの語りまで深掘りしていきたいと思います、
はい、
これを考えてみた結果ですね、いかにすれば現代で神を流行らせられるかが分かりました。
お、もう神の流行らせ方、はい、
完全競争マニュアルならぬ絶対流行る完全流行り神マニュアルなわけですね。
怪しい
怪しいですね。 お楽しみにということで、はい、はい、で今回のゆる民族学ラジオは以上で終了したいと思います、はい、次回もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。